パッパ。ちょ。これは、ある精神病院の患者、第23号が、誰にでも喋る話である。彼はもう30を越しているであろう。が、一見したところはいかにも若々しい狂人である。彼の半生の経験は、いや、そんなことはどうでもよい。彼はただじっと両膝を抱え、時々窓の外へ目をやりながら、鉄格子をはめた窓の外には、枯葉さえ見えないカシの木が一本、雪曇りの空に枝を張っていた。院長の S 博士は僕を相手に、長々とこの話を喋り続けた。もっとも身振りはしなかったわけではない。彼は例えば、驚いた、という時には、急に顔をのけぞらせたりした。僕はこういう彼の話を、かなり正確に映したつもりである。もしまた誰か、僕の筆記に飽き足りない人があるとすれば、東京市街バツバツ村の S 精神病院を訪ねてみるがよい。年よりも若い第23号は、まず丁寧に頭を下げ、布団のない椅子を指さすであろう。それから憂鬱な微笑を浮かべ、静かにこの話を繰り返すであろう。最後に、僕はこの話を終わった時の彼の顔色を覚えている。彼は最後に身を起こすが早いか、たちまち原骨を振り回しながら、誰にでもこう怒鳴りつけるであろう。出ていけ、この悪党めが。貴様もバカな、嫉妬深い、猥褻な、ずるずるしい、うぬぼり聞いた、残酷な、虫のいい動物なんだろう。出ていけ、この悪党めが。
1、3年前の夏のことです。僕は人並みにリュックサックを背負い、この上高地の温泉宿から穂高山へ登ろうとしました。穂高山へ登るのには、ご承知の通り、あずさ川を遡るほかはありません。僕は前に穂高山はもちろん、槍ヶ岳にも登っていましたから、朝霧の降りたあずさ川の谷を、案内者も連れずに登っていきました。朝霧の降りたあずさ川の谷を。しかしその霧はいつまで経っても晴れる景色は見えません。のみならず、かえって深くなるのです。僕は1時間ばかり歩いた後、一度は上高地の温泉宿へ引き返すことにしようかと思いました。けれども、上高地へ引き返すにしても、とにかく霧の晴れるのを待った上にしなければなりません。と言って、霧は一刻ごとにずんずん深くなるばかりなのです。
ええ、いっそ登ってしまえ。
僕はこう考えましたから、あずさ川の谷を離れないように、熊笹の中を分けていきました。しかし僕の目を遮るものは、やはり深い霧ばかりです。もっとも時々、霧の中から、太いブナやモミの枝が、青々と葉を垂らしたのも見えなかったわけではありません。それからまた、放牧の馬や牛も、突然僕の前へ顔を出しました。けれどもそれらは見えたと思うと、たちまちまた、もうもうとした霧の中に隠れてしまうのです。そのうちに足もくたびれてくれば、腹もだんだん減り始める。おまけに霧に濡れ通った登山服や毛布なども、並大抵の重さではありません。僕はとうとう顔を折りましたから、岩にせかれている水の音を頼りに、あずさ川の谷へ降りることにしました。僕は水際の岩に腰掛け、とりあえず食事に取り掛かりました。コーンのビーフの缶を切ったり、枯れ枝を集めて火をつけたり、そんなことをしているうちに、かれこれ10分が経ったでしょう。その間に、どこまでも道の悪い霧はいつかほのぼのと晴れかかりました。僕はパンをかじりながら、ちょっと腕時計を覗いてみました。時刻はもう1時20分過ぎです。が、それよりも驚いたのは、何か気味の悪い顔が一つ、悪い腕時計のガラスの上へ、ちらりと影を落としたことです。僕は驚いて振り返りました。すると、僕がカッパというものを見たのは、実にこの時が初めてだったのです。僕の後ろにある岩の上には、絵にある通りのカッパが一匹、片手は白樺の幹を抱え、片手は目の上にかざしたなり、珍しそうに僕を見下ろしていました。僕はあっけに取られたまま、しばらくは身動きもしずにいました。カッパもやはり驚いたと見え、目の上の手さえ動かしません。そのうちに僕は飛び立つが早いか、岩の上のカッパへ踊りかかりました。同時にまたカッパも逃げ出しました。いや、おそらくは逃げ出したのでしょう。実は左と身を返したと思うと、たちまちどこかへ消えてしまったのです。僕はいよいよ驚きながら、熊笹の中を見回しました。するとカッパは逃げ腰をしたなり、2、3メートル隔たった向こうに僕を振り返って見ているのです。それは不思議でも、何でもありません。しかし僕に意外だったのは、カッパの体の色のことです。岩の上に僕を見ていたカッパは、一面に灰色を帯びていました。けれども今は、体中すっかり緑色に変わっているのです。僕は、ちくしょうと大声を上げ、もう一度カッパへ飛びかかりました。カッパが逃げ出したのはもちろんです。それから僕は30分ばかり、熊笹を突き抜け、岩を飛び越え、シャニムにカッパを追い続けました。カッパもまた、足の速いことは決して猿などに劣りません。僕は夢中になって追いかける間に、何度もその姿を見失おうとしました。のみならず、足を滑らして転がったこともたびたびです。が、大きい土地の木が一本、太々と枝を張った下へ来ると、幸いにも放牧の牛が一匹、カッパの行く先へ立ちふさがりました。しかもそれは角の太い、目を縛らせた牛なのです。カッパはこの王子を見ると、何か悲鳴を上げながら、ひときわ高い熊笹の中へもんどりを打つように飛び込みました。僕も閉めたと思いましたから、いきなりその後へ追いすがりました。するとそこには、僕の知らない穴でも開いていたのでしょう。僕は滑らかなカッパの背中にやっと指先が触ったと思うと、たちまち深い闇の中へ真っ逆さまに転げ落ちました。が、我々人間の心はこういう危機一髪の際にも、途方もないことを考えるものです。僕は、あっと思う拍子に、あの上高地の温泉宿のそばに、カッパ橋という橋があるのを思い出しました。それから先のことは覚えていません。僕はただ目の前に稲妻にも似たものを感じたぎり、いつの間にか正気を失っていました。2、そのうちにやっと気がついてみると、僕は仰向けに倒れたまま、大勢のカッパに取り囲まれていました。のみならず、太いくちばしの上に花眼鏡をかけたカッパが一匹、僕のそばへひざまずきながら、僕の胸へ聴診器を当てていました。そのカッパは僕が目を開いたのを見ると、僕に静かにという手真似をし、それから誰か後ろにいるカッパへ、クワクスクワクスと声をかけました。するとどこからかカッパが2匹、担架を持って歩いてきました。僕はこの担架に乗せられたまま、大勢のカッパの群がった中を、静かに何丁か進んでいきました。僕の両側に並んでいる町は少しも銀座通りと違いありません。やはりブナの並木の陰にいろいろの店が日よけを並べ、そのまた並木に挟まれた道を自動車が何台も走っているのです。やがて僕を乗せた担架は細い横丁を曲がったと思うと、あるうちの中へ担ぎ込まれました。 それは後にしたところによれば、あの花眼鏡をかけたカッパの家、チャックという医者の家だったのです。チャックは僕を小綺麗なベッドの上へ寝かせました。それから何か透明な水薬を一杯飲ませました。僕はベッドの上に横たわったなり、チャックのするままになっていました。実際また僕の体は、ろくに身動きもできないほど、節々が痛んでいたのですから。チャックは一日に2、3度は、必ず僕を診察に来ました。また3日に1度くらいは、僕の最初に見かけたカッパ、バグという漁師も訪ねてきました。カッパは、我々人間がカッパのことを知っているよりも、はるかに人間のことを知っています。それは我々人間がカッパを捕獲することよりも、ずっとカッパが人間を捕獲することが多いためでしょう。捕獲というのは当たらないまでも、我々人間は僕の前にも、たびたびカッパの国へ来ているのです。のみならず、一生カッパの国に住んでいた者も多かったのです。なぜと言ってごらんなさい。僕らはただカッパではない、人間であるという特権のために働かずに食っていられるのです。現にバックの話によれば、ある若い道路工夫などは、やはり偶然この国へ来た後、メスのカッパを妻にめとり、死ぬまで住んでいたということです。もっともそのまたメスのカッパは、この国第一の美人だった上、夫の道路工夫をごまかすのにも、妙を極めていたということです。僕は一週間ばかり経った後、この国の法律の定めるところにより、特別保護住民としてチャックの隣に住むことになりました。僕の家は小さい割に、いかにも勝者と出来上がっていました。もちろんこの国の文明は、我々人間の国の文明、少なくとも日本の文明などとあまり大差はありません。往来に面した客間の隅には小さいピアノが1台あり、それからまた壁には額縁へ入れたエッティングなどもかかっていました。ただ肝心の家をはじめ、テーブルや椅子の寸法もカッパの身長に合わせてありますから、子供の部屋に入れられたようにそれだけは不便に思いました。僕はいつも日暮れ方になると、この部屋にチャックやバッグを迎え、カッパの言葉を習いました。いや、彼らばかりではありません。特別保護住民だった僕に、誰もみんな好奇心を持っていましたから、毎日血圧を調べてもらうにわざわざチャックを呼び寄せるゲールというガラス会社の社長などもやはりこの部屋へ顔を出したものです。しかし最初の半月ほどの間に一番僕と親しくしたのは、やはりあのバッグという寮夫だったのです。ある生暖かい日の暮れです。僕はこの部屋のテーブルの中に、養父のバックと向かい合っていました。するとバックはどう思ったか、急に黙ってしまった上、大きい目を一層大きくして、じっと僕を見つめました。僕はもちろん妙に思いましたから、クワックスバック、クワクエルカンと言いました。これは日本語に翻訳すれば、おいバック、どうしたんだということです。が、バックは返事をしません。のみならず、いきなり立ち上がると、ペロリと舌を出したなり、ちょうどカエルの跳ねるように飛びかかる景色さえ示しました。僕はいよいよ不気味になり、そっと椅子から立ち上がると、一足飛びに特地へ飛び出そうとしました。ちょうどそこへ顔を出したのは、幸いにも医者のチャックです。
ほらバック、何をしているのだ。
チャックは鼻眼鏡をかけたまま、こういうバックをにらみつけました。するとバックは恐れ入ったと見え、何度も頭へ手をやりながら、こう言ってチャックに謝るのです。
どうも誠に相すみません。実はこの旦那の気に悪がるのが面白かったものですから、つい調子に乗っていたずらをしたのです。どうか旦那も堪忍してください。
3、僕はこの先を話す前に、ちょっとカッパというものを説明しておかなければなりません。カッパは未だに実在するかどうかも疑問になっている動物です。が、それは僕自身が彼らの間に住んでいた以上、少しも疑う余地はないはずです。ではまたどういう動物かといえば、頭に短い毛のあるのはもちろん、手足に水かきのついていることも、水耕攻略などに出ているのと著しい違いはありません。身長もざっと1メートルを超えるか超えぬぐらいでしょう。体重は医者のチャックによれば、20ポンドから30ポンドまで、割には50何ポンドぐらいの大カッパもいると言っていました。それから頭の真ん中には楕円形の皿があり、そのまた皿は年齢によりだんだん硬さを加えるようです。現に年を取ったバックの皿は、若いチャックの皿などとは全然手触りも違うのです。しかし一番不思議なのは、カッパの皮膚の色のことでしょう。カッパは我々人間のように、一定の皮膚の色を持っていません。何でもその周囲の色と同じ色に変わってしまう。例えば草の中にいるときには草のように緑色に変わり、岩の上にいるときには岩のように灰色に変わるのです。これはもちろんカッパに限らずカメレオンにもあることです。あるいはカッパは皮膚組織の上に何かカメレオンに近いところを持っているのかもしれません。僕はこの事実を発見したとき、最北のカッパは緑色であり、東北のカッパは赤いという民族学上の記録を思い出しました。のみならずバックを追いかけるとき、突然どこへ行ったのか見えなくなったことを思い出しました。しかもカッパは皮膚の下によほど厚い脂肪を持っていると見え、この地下の国の温度は比較的低いのにもかかわらず、平均下肢50度前後です。着物というものを知らずにいるのです。もちろんどのカッパもメガネをかけたり巻きタバコの箱を携えたり金入れを持ったりはしているでしょう。しかしカッパはカンガルーのように腹に袋を持っていますから、それらのものをしまうときにも格別不便はしないのです。ただ僕におかしかったのは腰の周りさえ覆わないことです。僕はあるときこの習慣をなぜかとバックに尋ねてみました。するとバックはのけぞったままいつまでもゲラゲラ笑っていました。おまけに、
私はお前さんの隠しているのがおかしい
と返事をしました。